森本しおりの元気が出るラジオ、今回もいかりさんとお送りします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあ、前回の配信に引き続きましてですね、今日もホークスとのファイナルステージ振り返っていきたいと思います。前回の配信では3試合目まで、初めて勝利を挙げた3試合目まで振り返ってもらいましたが、今日は4試合目からということになります。4戦目はですね、先発ファイターズは北山投手、そしてホークス大関投手ということで、リーグ防御率2位の北山投手とリーグ3位の防御率ホークス大関投手の投げ合いということになりました。この試合は初回にこの、CS でヒットがなかった中村選手のタイムリースリーベースで先制をまた許すという展開になりました。ただひとりさん、ここは1点でよく抑えたっていう立ち上がりだったんですかね。
そうなりますね。中村晃くんのタイムリースリーベースは覚えてるんだけど、その後覚えてないんだよな。
そうですか。まあでも中村選手はここまでヒットなかった中での先制タイムリーということで、ちょっと嫌な選手目覚めさせてしまったのかなという初回の、ね、点の取られ方ではありましたが、ただ早い段階でしたね。2回の裏、北山投手が相手の攻撃を三者凡退に抑えた後の3回の表の攻撃、ワンアウト一塁で山形選手の同点タイムリースリーベース、1対1。しかもここクッションボールがフェンスダイレクトだったんですけど、なんか真横にちょっと珍しいイレギュラーな跳ね方をして、ワンアウト三塁というチャンスになって、レイエス勝ち越しツーランで3対1。ひとりさん、ここ早い段階で逆転できたのはやっぱ大きかったですね。
まあそうですね、先制点取られたんで早く、まあ、とりあえず追いつきたいっていうところで、まあ山形くんがスリーベースか、
はい、
でその後の初球だったかな、まあ、それだけでもこの回十分だなと思ってたんですけど、
はい、
でまたツーランで一気に勝ち越したんで、
そうですね、
まあ、これで一気にこっちの流れになるかなという印象はありましたね。
そうですね、レイエス選手は初球のフォークを叩いて、3対1とリードしました。でもやっぱりこれピッチャーの三者凡退に抑えた後の流れっていうのもやっぱりあったわけですか、守りの中の流れ、
まあ、結果的にそうですよね、
結果的に、
うん、
でさらに郡司選手、清宮選手もヒットで続いて4連打。ここで早くも大関投手降板、2人目のピッチャー松本春投手というホークスになりました。でマルティネス選手にフォアボールでワンアウト満塁となって、万波選手の犠牲フライで4対1、
うん、ああこれが大きかったんだよな。
大きかったですか。
万波選手はね、すごいホームランも打つし、
はい、
すごい三振もするんだけど、うん、このね犠牲フライってあんま打ってないんですよ。
あ、そうでしたかね。
うん、すごい厳しい攻めをね結構されるんですよ。
はい、
でこれは万波君もまだまだ成長していかなきゃいけないと思うんですけど、
はい、
その、まあ、厳しいところに投げられるんで、まあ、そういう時にフォアボールとか取れるんだけど、なんだろうな、その凡打でも1点を取るっていう、うんうん、そういう、こう細かいところがあんまり、シーズン中できてなかったんですね、今年も。でここもね、本当大事な場面でマンチューがね犠牲フライ打ってくれたっていうのがむちゃくちゃ大きくって、
はい、
まあ、この1点が僕の中で結構効いたような気がしてますね。
ああそうですか、
うん、
4対1にしたこの1点、
うん、これ大きかったですね、うん、
でさらに3回裏には先頭野村選手にホームランを許して4対2とね、すぐに追い上げられるという展開に、
こういうところが
はい、
まあ、北山君が今年10勝届かなかったところでもあると思うんですよ。
ああそうです
か。本当いいボールだったんです。変化球、緩い変化球でストライクゾーン投げたんだけど、はい、やっぱりそのか勝ち越した得点した次のイニングスパッとこう終わると、うん、その流れで打者陣がもうこう、なんていうの、攻撃にもう一回こう勢いがつくというか、
はい、
でまあ、4対1からの1点なんで、たかが1点なんだけど、
はい、
これをすぐに取られると、
うん、
相手チームも押しなんかいけるぞっていう感じの勢いを作ってしまうんですよ。だこういうあったところがね、まあ、ひろみくんとか、まあ、本当に勝ってるピッチャー、
はい、
から学ぶべきところかなって思うんですけど、あんまりこれまた言うとピッチングコーチ見てるからな聞いてるからない
やいやいや、まあでもそうだそうだってもしかしたら思ってる、
わかんない、わかんない、お前が言うなって思われるか
もしれない。いやでもまあその後のね、ホームラン打たれた後の柳田選手もレフトフライではあったんですけど、まああわやホームランってちょっと高め、うん、甘めに入ったねスライダーっていうのもあったんですが、うん、ただここは1失点でしのいで4対2ということで3回裏を終えました。そして、4回の表ですね、こちらはですねファイターズは水野選手から始まった攻撃で、水野選手は見逃し三振だったんですが、1番の水谷選手に帰ってライトポール直撃のホームランで、
はいはいはい、
はい、
この1点がだ要は前のイニングのホームランを帳消しにしてくれたんですよ。
そうですか、
そういうことです。だからこのジェシーのホームランは本当大きかった。
そうですね、
うん
うん、でどんどんとね突き放していくという形になりましたけれども、ひとりさん、でも本当に野球の流れってもう散々お話しされてますけど面白いなと、やっぱり三者凡退でいい流れを作ったら攻撃にもつながるし、
うんうん、
ちょっとなんかミスがあるとあれあれっていう風にあっという間に相手に流れが行きかけてしまうということがあるんだなという風に思いましたけど、うん、ただこの日はファイターズの流れは止まらず、その水谷選手のソロホームラン、さらに清宮選手のタイムリーで6対2、さらに5回にも水野選手のタイムリーで7対2、さらに7回にはレイエス選手のツーランで結果9対3、14安打9得点で2勝3敗とするという展開になりました。
うん、完全にこの日はもう前の日からの流れを引き継いで、で、まあ、うん、本当に打者陣が火ついてた感じしましたね。めちゃくちゃ繋がってましたもんね。
いやそうですね、うん。だから前回の配信の中でひとりさんが、一つ勝てば流れがっておっしゃってましたけど、まさにその通りの4戦目だった。
になりましたよね。
わけですよね、うん。これで2勝3敗となりまして、5戦目。ホークス先発は大津。そしてファイターズはグーリン・ルエアンということで、ひとりさん、6月以来の先発のマウンドだったグーリンということですけど、うん、ここも大胆な采配なのかなと感じたんですけど、どうでしょう、当然っていう感じだったんですか。
まあ、いやもうファーストステージからこのファイナルステージ6試合6連戦だから、
はい、
必ずこう先発ピッチャー誰かが投げて、いろんなこうね埋め合わせしていかなきゃいけない中で、
はい、
多分グーリン投手はショートスターターみたいな、
うん、
2、3回のイメージだったと思うんですよ、
はい、
でもうブルペンデーにするっていうイメージだったと思うんだけど、むちゃくちゃ良かったっすよ。
良かったですね、
うん、だから5回ぐらい前に投げたっすよね、5回途中か。
そうですね、グーリン投手は4回3分の2なので5回途中まで投げました。
いや多分ね、はい、2、3回の予定だったと思うのあんまりに良すぎたし、うん、
はい、
変えられないっていう判断だったんじゃないですかね。
はい、それ確か、コーチおっしゃってたと思います
、ね、あ、本当ですか、
うん、
いや良かったわ。
そうですね、まあ、初回はねちょっとピンチも招いた、イニングではあったんですが、やっぱりそこで点は取らせない、そして尻上がりにどんどん良くなるっていうね、
156
とか出てましたね。
すごかったっすよ。
すごかったですね。
さすがっすよね。
そうですね、やっぱりまあひとりさんもこの番組の中でもやっぱりグーリンすごいっていうお話を何回かね、うん、されてたと思いますけど、それをやっぱりこの大舞台、しかも6月以来の先発のマウンドで見せるっていうのがやっぱりものすごいものを秘めているねピッチャーなんだなというふうに感じましたけれども、ただまあ山形選手のちょっと守備でね、周東選手と交錯しての負傷交代と、ね、いうところ、まあ、調子良かっただけにちょっと残念な。
そっか、そうですね、この日、ね、序盤にそうだそうでしたね。いや、はい、僕、まあ、チームとしても本当に痛かったんですけども、いるメンバーでね、うん、もう序盤だし行くしかなかったんで、
はい、
まあ、今リハビリしてると思いますけど、
うん、
結構結構チームとしては痛いなって感じでしたよ。
そうですよね、うん、バッティングでも守備でも本当に素晴らしいプレーを見せていて、で、まあ、この後その話をしますけど、6戦目がモイネロ投手には非常に合っていた山形選手がかけたっていうのもありましたよね。
まあ、だからキーマンになってたんですよ、
うん、
ファイターズのもう明らかにキーマンはもうレイエス山形この2選手だったんで、
はい、
そのうちの一人だったんでね、まあまあ、でももうそんなことも言ってらんないんで、 もうやるしかないって感じでしたよね。
そうですね。ただグーリン投手は2回を三者凡退、そして3回もゼロに抑えて、その後ですね、4回の表、先頭2番の石井選手がヒットで出塁して、レイエスフォアボール、そして郡司選手もフォアボールでノーアウト満塁の大チャンス。ここ清宮選手はサードゴロで、1点を先制と。サードゴロ、
ね、ファーストゴロじゃなかった、
はい、ごめんなさい、ファーストゴロです
ね。ファーストゴロですよね。
ファーストゴロの間に、三塁ランナーが帰って1対0と先制します、うんうん、そして6番田宮選手レフトへの犠牲フライで2対0。さらに7番万波選手のレフト前へのヒットで2アウト1塁3塁として、ホークスは早くも継投ヘルナンデス登場ということになったんですが、8番矢沢選手のライト前タイムリーツーベースで3対0としました。ひとりさん、ここ一気に3点目まで取れたっていうのも大きかったんじゃないですか。
あの清宮君のねファーストゴロで山川君がファンブルしたんですよね、うん、そうですね。それでもあれはホームでアウトになる打球だったんで、
はい、
まあ、その相手のミスで点取れたってところが多分つながったんじゃないかな。
あ、そうですか。やっぱり本当に一つのちょっとしたミスからの失点っていうのは怖いっていうのを改めてね。
そうそう、本当思い返してみれば、あの、まあ、ファーストゴールはホームでアウトになってればっていうプレーでしたからね。
そうなんですよね。で、このあとですね、4回もグーリン選手は三者凡退に抑えて、5回表にまた満塁のチャンスを作って清宮の2点タイムリーツーベースで5対0ということで、うん、でここでホークスはピッチャー松本春投手3人目マウンドに上がったんですが、タミヤ選手が初球スクイズ、これは失敗となったんですが、はいはいはい、まあ、2球目で決めて6対0という展開でした、
はい、もうこうなってくるとボスもいろんな作戦思いついて出すタイプなんで、
はい、
相手がバタついてる時に結構出るんですけど、うん、
はい、
もうベンチも忙しそうでしたよ
そうですか。
うーん、
まあでもあの初球、やっぱ変わり花の初球のスクイズで、まあ、本当は新庄さんの顔がテレビで中継でバッと映ったんですけど、初球決めとけよみたいな顔はもちろんなさってたんですけど、うんうん、解説の宮本慎也さんが野村克也監督のようなことをしてくるというふうにおっしゃってて、もうここぞというところでね仕掛けてきたという得点になりました。でこの後ファイターズはピッチャー2人目は山崎幸也、3人目加藤、そして4人目上原、5人目田中正義とつないで、まあ、1点に相手の攻撃を抑えて7対1で3連勝五分に戻すという5戦目になりました、うん、雰囲気はもうチームとしては最高潮っていう感じでしたか。
いや、もう、うん、一気に行くよっていう感じでしたよ。
そうですよね、崖っぷちのところから3連勝並ぶというところまでね来たわけですから、最高の雰囲気で6戦目を迎えるということになりました。その最終6戦目は先発は初戦と同じファイターズ立つ、ホークスモイネロということで、ひとりさん、立つ投手は、まあ、初戦素晴らしいピッチング見せながらも、まあ、勝てなかったという悔しさももちろんあるマウンド、しかも中4日とね、いうプロ初の中4日というマウンドの中で難しさもあるのかなと思ったら、そんなことを感じさせないピッチングでしたね、うん、
僕が見てる中で一番良かったんじゃないかなって思うぐらい、
そうですか、
すごいピッチングしました。
いや、もう本当に特にフォークがもう相手がフルフルっていうぐらいの感じでバシバシ決まってましたね、
うん、いや、もう本当言うことないんじゃないですか、タツ君に関しては。
うん、初回三者凡退も本当にまさに上々の立ち上がりということになりました。でその裏2回の表ファイターズの攻撃、先頭の郡司選手が左中間を破るツーベース、
うん、
ね、初球のストレートを捉えたかと思いますけれども、またチャンス作ったんですが、ここは、得点には至らずということになりました。まあ、その後もね、タツ投手2回も三者凡退に、抑えるというピッチングだったんですが、ファイターズは得点を奪えず、3回の裏にひとりさん、ここは牧原選手のシリーズ初ヒット、それから、まあ、エラー絡みでの失点ということになってしまいました、
うん、そうでしたね、
うん、
1、2塁か、
そうですね、
ノーアウト、はい、ワンアウトか、ワンアウト1、2塁で、
はい、ファースト周東選手のところですね。
そうね、清宮君取ってファーストベース踏んだ後にダブルプレー狙ったんですよね、はい、タッチプレー、
ね、そうですね、2塁へ 送ったんですけど、ランナーに
当たっちゃった。で、まあ、あのミスは、まあ、本人もちろん感じるけど、大きな先制点、うん、まあ、しかも相手モイネロ投手、中4日でも全然そんなこと感じさせないぐらいのピッチングでしたから、
はい、
あ、まあ、結構痛いミスにはなりましたよね。
そうですね。ということでホークスが先制するという最終6戦目になったんですが、ただひとりさん、4回の表ファイターズの攻撃は先頭は2番の矢沢選手、ライト線破るツーベース、これも初球でした。で、レイエ選手空振りの三振だったんですが、4番郡司選手レフト線を破る同点タイムリーツーベース、1対1とすぐに追いつけました。
うん、うん、まあそうですね、まずはねモイネル投手から1点もう取られ、あの先に点上げちゃってんで追いつかないと思う。
はい、
あの強烈なブルペン陣がソフトバンクいますから、
うん、
逃げ切らしたくない中でね、まず1点取り返せたのは大きかった。まあ、この辺の郡司君はもうなんか孤軍奮闘というか、
はい、
あ、当たってましたよね。
そうですね。ただその後のチャンスは得点には結びつかず、この4回は同点までということになります。うん、そして、5回の表は三者凡退にファイターズは倒れて、5回の裏、こちらホークスの攻撃は先頭の山川選手がファーボールで出塁して、7番野村選手、8番海野選手といずれもフォークで空振りの三振に切ってと、2アウトまでしたところで、2アウト取ったところで、このあと牧原選手のセンター前のヒット、さらに1番に帰って周東選手ショートゴロだったんですが、ここが、まあ、ちょっと視聴者さん守備の判断っていう部分では
色々と、まあ、難しいと思うんですけど、
はい、
まあ、結果的にはベースカバーが少し遅れて、
うん、
まあ、リクエストしましたけどもセーフですよね。
そうですね、
まあ、あのあたりはまあもちろんあの反省はしていると思いますけど、まあまあでもこのままね終わってしまったんですけど、
うん、
あの本当ちょっとの差なんですよ。
はい、
あのシーズン通してもこの CS 見ても3勝3敗から最後、うん、まあ、追いつかずに、まあ、いや負けちゃったんだけど、本当に少しなんだけど、
はい、
わずかなんですよ。でもこのわずかな差がものすごい大きい差なんだっていう、勝敗を分けるんだっていうメッセージをもらったような気がするんですよ。
あ、そうですか。
うん、あのまあ最後もね少しミス出たりしたんですけど、それはもうソフトバンクさんもミスするし他のチームももちろんミスするんですけど、うん、
はい、
ただそのどこかのこのちょっとした差、ミスの差が結局は最後は1位のチームと2位のチームの差なんですよ。
うん、
それはね僕も感じましたし、まあ、悔しい中でもそれは痛感したさせられたファイナルステージだった気がするんですよね。
ああ、そうですか。
はい、なんで、まあ、あの本当に選手たち頑張って、まあ、パ・リーグも盛り上げてね、最後の最後に盛り上げて負けてしまったんだけど、得るものもたくさんあるし、
はい、
来年はボスもぶっちぎりで優勝していくっておっしゃってますんで、
そうですね、
じゃあ何をするって、まあ、補強とかももちろん分かりやすい、うん、あのプランだと思うんですけど、
はい、
今いる選手たちがもっとレベルアップすることも絶対必要なことだと思うんで、
はい、
やっぱり細かいことをいかに大事に意識して練習していくか、試合に臨んでいくかっていう、そういう選手たちであるべきだと僕は思ってるんですよ。
はい、
まあ、ホームランだってよく打ちますし、得点だってソフトバンクとそこまで変わらない、よく点も取りましたし、
うん、
じゃあなんでこの1位と2位の差になるんだってところで、まあ、もちろんね、あのデータ的にいろいろ出ると思うんですけど、やっぱりその凡事徹底というか、
うん、
どこまで当たり前のことを真剣に取り組んで練習して訓練していけるかっていうところだと僕は思っているんで、
はい、
まあ、これから周期練習キャンプと続いていきますけど、うん、なんかそういうことを選手ともう一回話して、まあ、僕は外野手担当なんで、外野手も結構ミス出ましたんでね、
はい、
うん、そういうところを一つでも削っていくことが優勝につながるんで、まあ、そこはなんか負けて悔しかったんですけど、僕個人としてはすごくこう、うん、得るものが大きかったで、しかも結構自分の中では 明確に鮮明に見えた部分があったんで、
あ、そうですか、
うん、はい、まあ、それは僕の中でもすごい勉強になったシリーズじゃありましたね。だからホークスが強いんですよ、
このやっぱりちょっとした差
は。そうだから、そのそういうホークスがを倒すためにはっていうところなんで、
うん、
まあ、本当にホークスの皆さんおめでとうございますなんですけど、来年は絶対に逆転しますと、はい、
そうですね、
うん、思いでなんか今日に至りますね。2日しか休みないんですよ、まだ。昨日移動してきて、
はい、
で荷物整理して今日、まあ明日からもう練習あるんだけど、
うんうん、
そのなんか整理はちょっと自分の中で結構できた感じがありましたね。
あ、そうですか、
うん、
まあでも新庄監督も言ってたように、やっぱりリーグ優勝して日本シリーズへ行く、日本一になるっていうね、いうことをおっしゃってましたんで、やっぱりこのシーズン、レギュラーシーズンを制して、さらにクライマックスシリーズも制して日本一になるっていうのはやっぱりね、
いや、そう、あのボスがなんか試合後のコメントが結構話題になってますけど、
はい、
俺あんなに あんまり言ったら怒られるかもしれないけど、結構緊張感あって気合入ってるボス見たの久々だったっすもん。
ああ、そうですか。
あ、むちゃくちゃ勝ちたかったんだと思うし、僕らもなんか痺れるぐらいの、まあ、あの握手したことないんですけど、
はい、
みんなとね試合前こう握手して、なんかこうむちゃくちゃ気合入ってたっすよね。
あ、そうですか。
あんまりと怒られるからこれぐらいにしておきますけどどこまで言っていいか分かんないですけど、
まあ、でもひちょりさんがそう感じるくらい、
いや、感じましたね。そのメッセージ僕は受け取りましたし、でもね、あのやるのは選手たちだから、
うん、
まあ、なんとかね最後勝ちたかったですけどね、うん、まあ、こればっかり勝負事なんで来年に取っておきましょう。
そうですね。いや、うん、でも本当に素晴らしい、ファイターズの今シーズンを我々見てる側としては、もちろん選手チームの皆さん悔しさをね感じたとは思うんですけど、本当に素晴らしいものを見せてもらったなという感謝の気持ちが
湧き
起こるシリーズだったなというふうに思いました。
はい、ということで、まあ、この番組はずっと続きますけど、
うん、
ひとまずねシーズン終了ということで1年間、ファンの皆さん、リスナーの皆さん、応援ありがとうございました。
はい、本当にありがとうございました。ひとりさんもまだここから秋季キャンプすぐまた始まりますので。
そういうことなんですよそういうこと
そうなんですよね、
全く休める感じがない。
はい、ということなので、またちょっと秋季キャンプの様子などもこの番組でも伝えていってもらいたいと思います。
はい、ということで、2回にわたり CS ファイナルをお話しさせていただきました。イカイさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。